日本だと分断して、この業界はこの業界はこの業界、あたかもなんか関連性がないような、そういうふうな、なんかね、イメージをつくじゃないですか。こちらだと全部つながってんだよっていう、そういうふうな、アプローチなんですよね。だから、例えば、アートだったら、アートっていう、その側面っていうか、スキルを磨くためにやるけども、でも、だからといって、その本質にある、そのエジプトの人の、ね、当時の文化とか、当時のそのね、歴史的な背景とかっていうのも理解しないと、本当の意味でアートって書けないじゃないですか。
はい、そうですね。
そうですよね。
そうです
だ
ね。
から、なんか美しいアートを作るにも、ただそれを見ただけで静止画として見るんじゃなくて、その周りにものすごいたくさんの、その歴史的背景とか、そのそういうコンテンツを作るにあたっても、そのコンテクストってすごい重要じゃないですか。
はい、そうですね。
そうですよね。だコンテンツを学ぶにしても、コンテクストっていうのも一緒に学べるような、そういうふうな仕組みができてるんだと思うんですよね。だからそれがすごく、こっち親としてもやっぱりその子供たちの授業あったかも、なんかね、ホームスクールで参加できてみたいな感じで、すごい勉強になるんですよね。
なるほど、すごい。でもコンテクストを、作るために先生自体もこうプロジェクトをやっていってるってことですよね。子供たちだけじゃないんですもんね。
そうですね。そうですね。
それをなんか実際先
だ
生
から
もやる。
先生もすごくそう。
あ、どうぞ、すいません。
そうですね。先生自体もなんかその、そういう、みんなでグループワークをして、やってるってところがすごい、興味深いですよね。あまり日本でその3人とか4人の先生が1つの分野を掘り下げて、なんかね、教えてくれてたって経験は大学でも多分なかったと思うんで。
そうですよね。本当なんか俗人的なところがすごい あるなっていうふうに思ってましたけど、そういうプロジェクトって、もうこれからってそういうなんかプロジェクトで何かをやっていくっていうのはすごい大事ですもんね。それを見せるっていう意味でも。
そうですね。
なるほどですね。あとあれですね、その子供に対
す
して
ご
そ
く
の、
奥が深いですね。
あ、どうぞどうぞ。
はい、どうぞ。はい。
子供が何
や、
に興味を持つのかっていうところを、なんかこう、どういうふうに出すのかっていうのも、結構これも、なんか情報発信につながるところも結構あるじゃないですか。なんかまず興味をこう引いて、興味を持ってもらうっていうところじゃないと、なんか読んでもらったりとか、見てもらったりすることができないっていうところも、なんかすごい近しい感じがするんですけれども、なんかそういうのをね、教育の中で取り入れてるっていうのが、やっぱり非常に大事なんだなっていうのをちょっと今感じましたね。
そうですよね。だからやっぱり、女の子よりも男の子の方がより集中力、気が散るんで、男の子の学校ってやっぱりゲーミフィケーションっつって、ゲーム性をめちゃくちゃ取り入れてるんですよね。だから授業の後、最後には Google の、クイズ形式でなんかできる、そういう環境があるんですよ。名前忘れちゃったけど。それで授業の最後になんかこう、じゃあクイズ大会みたいな感じで、今日学んだことクイズでなんか誰が一番ポイント取れるかみたいな感じでやったりとか、そういうふうなゲーム性を取れるってやったりとか、もうだから、とにかくその楽しいって言いますよね。だからなんかさ、大きな声で叫んでイエーイとか言ってるから、なんかさ、ふざけてんのかなと思ったら、授業でその最後のそのね、復習テストみたいな、そういう復習なんですか、ゲームで、なんか最高点を取れたぜとかって言って、なんか
すごい。あ、くやつさん、こんにちは。ありがとうございます。あ、ことねさんからコメントが、来て、子供の想像力を引き出し、膨らませる教育。そうですよね。想像力を引き出し、膨らませてます
そうです
ね。
ね。
あ、でもやっぱりその楽しむっていうか、なんかもう自分からやりたいって思えるっていうところの環境づくりって超重要ですよね。
そうですね。で、やっぱりそれかつ学んだことが、そういう、なんていうんですかね、ちゃんとアウトプットとして、コンテンツとして残ってるわけですよ。
あ、そういう
で、
か。
一応僕、今回、娘がやった、ファラオのやつと、今日、開始した、その、なんていうんですか、自分のポートレートを作るっていうやつと、一応、インスタグラムの動画に入れてあるんで、IGTV に。
あ、そうです。これは、
な
あ
ん
れです
で、
かね。ジーマさんのところのリンクからインスタグラムに飛べば見れますかね。
そうですね。多分、見れますね。で、多分、これかな？リンクここに貼っとけばいいのかな？
はい。あ、多分、プロフィールに、
そうですね。
貼って、 あれ、アカウントの不正使用されてるのかな、
ね、IGTV っていう機能がある。
はい。IGTV、はい。あの縦長じゃなくて、のやつ。
IGTV って機能があるんですよ。
はい。
うん、そこに、縦長です、縦長です。はい。そこに入れてありますんで。
あ、そこに。なるほど、なるほど。ちょっと皆さんね、ぜひ見ていただければな、というふうに思うんです。ジーマさんのね、インスタね、結構すごいロボットのこととかね、すごいたくさん掲載されてるんで、見てるだけで面白いんですけど。こういうの作ってんだ、みたいな。すごいですよね。
最近こっちは投稿アップデートしてないんでね、ちょっとやろうかなと思うんですけど。まあ、とにかく今 IGTV って1分以上の動画とか、保存できるんで。インスタもすごい進化してますよね。いろんな人です。あと、なんか最近インスタの機能だと、うん。なんかブックレットみたいなのを作れる機能とかも出てきて。
あ、そうなんですか。
すごいですね。ショップの機能とか。
うん、ああ、そっから直接買えるように。あ、シャンティさん、こんにちは。ありがとうございます。来ていただきまして。あ、なんかマリエさんから、うん、コメントがいただいてますね。これからの教育は科目の枠にとらわれないようになるべきやなと感じてます、はい、ということ。科目的な内容は AI が先生になることも、可能なのかなと思ったりしますということですね。まあでもまさにそうですよね。今の話聞いてると。
そうですね。
なんかそうすると、なんか
そういうドリルみたいなやつっていうのはもう、
は
い、
うん。
ドリルみたいな、そういう単純なやつっていうのはやっぱり全部そのアプリでやっちゃってますからね。だから先生が担当するのはそういうふうな、な人間性とかそういうのを、ね、引き出すような、そういうコンテンツを作る部分っていうのをすごく先生は力を入れて、彼女とか彼ら自身がやっぱりコンテンツ作る能力がすごいやっぱ高いと思うんですよね。だからそういう部分でコンテンツをすごく大きなプロジェクトっていうコンテクストの中で、こう、ちゃんと作れるような、そういうふうな子供たちにスキルを身につけさせてくれてるんじゃないかな、用途してるんじゃないかなっていうのはすごい感じますよね。
なるほどです。はい、横順さん、こんにちは。ありがとうございます。
今回も、最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミングでピンときた方はぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたらコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。